皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞くひとときを持っていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。今日の聖書箇所ではヨブが引き続き友人たちに向かって反論している場面です。ヨブは自分が神様をなおも求めているその姿勢を訴えながら、このような自分は決して神様に逆らっているわけでも、神様に背いているわけでもないということを訴えています。また、友人たちの悪を犯したからこのような苦しみに遭うという意見に対して、なぜそのようなことを言うのかというふうに訴えています。
ヨブ記27章1節から23節。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者を指して誓う。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り、私の唇は不正を言わず、私の舌は決して欺きを告げない。あなた方を義と認めることは私には絶対にできない。私は生き絶えるまで自分の潔白を離さない。私は自分の義を固く保って手放さない。私の両親は生涯私を責めはしない。私の敵は不正をする者のようになれ。私に立ち向かう者は横島な者のようになれ。神を敬わない者の望みはどうなるであろうか。神が彼を断ち切り、その命を取り去るときは。苦しみが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞かれるであろうか。彼は全能者を彼の喜びとするだろうか。どんな時にも神を呼ぶだろうか。私は神の御手についてあなた方に教えよう。全能者のもとにあるものを私は隠すまい。ああ、あなた方は皆それを見たのに、なぜあなた方は全く虚しいことを言うのか。
では今日の聖書箇所から神様がどのようなお方であるのか、また私たちにどのようなことを教えておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。まず2節を見てみましょう。ヨブは神様の姿をこのように描写しています。私の権利を取り去った神、私の魂を苦しめた全能者。この神様像というのは正しい神様の姿だったでしょうか。実はそうではありませんでした。もちろん神様は私たちに試練を許すこともあります。私たちを育てるために、訓練したり、また子供をよくしつける親のように、そのように対するお方でもありますけれども、根本的には神様は私たちを苦しめるために、私たちに苦難を持ってきたり困難を持ってきたりする、そのようなお方ではありません。神様は最後まで私たちを愛してくださり、また憐れんでくださり、また様々なことを通して私たちを幸せにしたいと願っておられます。この神様感が間違ってしまうと、私たちが試練に立ち向かう力がなくなってしまいます。よく、苦しみにあった時に、だからこう神様に従うと嫌なんだというふうに言う人をよく見かけます。このように神様が自分に苦しみを持ってくる、神様に従うと苦しみに遭うというふうに思っている人は、しょっちゅうこう困難が起こるたびにつまずいてしまって、また神様に従うことができなくなってしまって、こう簡単に神様から離れてしまったり、またなかなか神様と一緒に歩んでいくことが難しい、そのような場合があります。これは、神様がそのようなお方であるという間違った考え方を持っていることによって、信頼関係が築かれず、また神様からの愛を正しく受け取ることができていない、その間違い、その誤解によって、神様に対する誤解によって、そのようなことが生じてしまいます。ヨブも、実際にはもちろんヨブは間違いを犯していませんでしたし、 罪を犯したからこのような苦しみにあったわけではありませんでしたが、ヨブが取り扱われなければならないのは、こういう、こう、神様に対する間違った考え方。神様がどれほど素晴らしく、また恵み豊かで、例えば自分がもし間違っていても、神様が恵みによって自分を救ってくださっているという、そのような強い確信をもう一段階持つ必要があったので、このような苦しみを通らされていたということができます。私たちも困難やまたいろいろな問題が起こったときに、まず神様に対する考え方が正しいかどうかをもう一度確認してみましょう。神様が自分を苦しめるとか、神様が自分をいじめるとか、神様は私に苦しみばかりを持ってくるというふうに思っているならば、まずその誤解を自分の心の中から取り去りたいと思います。そうしていくときに、神様の正しい姿と、また自分自身の正しい姿を見つめ直すことができ、苦難や困難に対しても正しい姿勢で取り組むことができるようになります。次に5節6節を見てみたいと思います。ここでは、ヨブの姿から模範を学ぶことができます。ヨブはこのように言っています。私は生き絶えるまで自分の潔白を離さない。私は自分の義を固く保って手放さない。というふうに語っています。これは、ヨブが語っているのは、自分が本当にすごく正しいんだと言っているというよりは、友人たちが主張している、あなたがきっと罪を、ひどい罪を犯したから、こんな目に遭ってるんだよという主張に対する反論であって、この自分の義というのは、神様への信仰のことです。つまり、ヨブは、最後まで私は神様への信仰を持ち続けるし、あなたたちの言っていることは、とても正しいとは思えないし、また、自分が本当に最後までどんな状態であっても神様を信じ続けるということを、はっきりと宣言しています。これは、個人的な神様との関係に基づいた主張です。私たちもいろいろな人の言葉を聞いたり、またいろいろな人の意見を聞くことがあります。時には人の言葉が正しくて、人の言葉を通して自分自身が悔い改めたり、またハッとさせられたりすることがあることも事実です。しかし、この時には、今回はそうではありませんでした。ヨブは罪を犯していなかったのですが、友人たちから不当な言いがかりをつけられていました。ヨブが本当にひどい罪を犯しているんじゃないか。それをもう一度考えてみなさい。きっとこんな目に遭ってるのはあなたがひどい罪を犯したからに違いないよと散々責められていたんですけれども、その言葉は正しくなかったわけです。私たちは、ヨブの姿に見習うことができます。私たちは時には人の言葉に振り回されすぎない信仰を持つ必要があります。私たちが自分自身が間違っていることもあれば、また人が間違っていることもあります。つまり正しいのは神様だけです。ですから私たちは人の言葉を、人から来る言葉を吟味する必要がありますし、また自分自身のことももちろん吟味する必要があります。しかし人の言葉に振り回されすぎると、とても自分が弱くなってしまって、またしょっちゅう、こう、木の葉のように風に、教えの風に吹き回される、そのような、振り回されてしまう、そのような信仰を、生活を送ってしまうことがあります。ここで、神様に会ってしっかりと立つ秘訣は、神様との個人的な関係を持つことです。私たちが、人の言葉に振り回されずにいられるのは、自分自身が神様から直接御言葉をいただいて、また神様からの語りかけを聞いているときに、はっきりと自分自身を保つことができ、また、もし人から間違ったことを言われたときには、それは間違っているような気がしますけど、もちろん私も吟味しますし、また神様にももう一度聞いてみますと、もちろんへりくだって答えますけれども、 はっきりとその言葉に振り回されずに対応することができるようになります。例えばパウロは異邦人宣教に召されていましたけれども、当時のユダヤ人たちからするとそれはとても理解できないことでした。そして、実際にパウロは宣教すればするほど大変な目に遭いましたし、また牢屋にも入りましたし、また本当にいろいろな裁判にかけられて何度も殺されそうになりましたし、また海で、航海をするときにはナンパしたりもしました。これを普通の目で見ると本当にこのあなたの方法が間違ってるからこんな苦しみに遭うんじゃないのと言われるかもしれません。しかしパウロは個人的に神様からの語りかけを聞いていましたし、また個人的な証明をいただいていました。あなたはローマでも証しをしなければなりませんという召しです。このように個人的な言葉を聞いている、神様からの語りかけを聞いていると、周りの人がどのように言おうとも揺るがずに自分の使命に立つことができます。もしこのような御言葉がなければどうでしょうか。パウロは異邦人宣教に出ていかなかったかもしれませんし、福音がここまで伝えられることもなかったかもしれません。有名なマザーテレサも様々な反対を押し切って亡くなる人の家を建てて、本当にその亡くなる人のために最後にケアをし始めました。これがはっきりと使命に立ったものでなければ、周りの人から様々な反対にあって、また殺されそうな目に遭いながらここまでしっかりと信仰に立つことはできなかったでしょう。私たちは皆神様からの個人的な語りかけを聞くときにしっかりと立つことができ、また揺るがない信仰を持つことができます。このように私たちはまず正しい神様像をはっきりと捕まえること、そして、周りの人の言葉に振り回されすぎないで、また自分自身を過信しすぎることもなく、正しい姿勢を保つために神様と個人的な関係を保ち、また個人的な神様の語りかけを聞くことによって、私たちは揺るがない信仰生活を送ることができるようになります。私たちは毎日いろいろな出来事に遭遇します。いろいろな問題に打ち当たりますし、またいろいろな人から言葉を聞きます。それを正しく吟味すること、そして、正しい警告であるならば素直に受け止めること、そしてもしそれが自分ではそうではないな、また神様から語られていることと違うなと思った時には、うまくそれに応対しつつも、それに振り回されすぎないで、はっきりとその自分の信仰を保つこと、このような信仰生活を送ることによって、私たちは毎日平安で、また喜びにあふれた人生を送ることができるようになります。今日皆様がますます神様に対する正しい考え方、神様の正しい愛の姿、また素晴らしい見姿をはっきりと見るようになること、そして、人の言葉を正しく吟味し、神様と個人的な関係を保つ、そのような一日を送られることをお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。